今日はエペソ人への手紙第1章です。このところにはキリストの教会のことが語られています。一節にキリストイエスの使徒パウロから、そしてキリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへとあるわけですけれども、このエペソ人への手紙、エペソはアルテミスの神殿があったところです。偶像礼拝の非常に盛んなところでイエス・キリストの救いが伝えられて、そしてこのキリストの教会が建てられた。そして教会は実はキリストのものである、キリストが生きて働いているところであるということを私たちは知ることができます。3節にも、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。この一章にはこのイエス・キリストがもう何回も語られて出てきています。3節には、天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。神様が与えてくださるその祝福は何かというと、もちろん物質的にも祝福される方であるわけですけれども、天上にあるすべての霊的祝福をもってとここには語られてあります。私たちの心の中に天上にあるすべての霊的祝福が与えられる。ピリピの町でパウロとシラスが伝道していた時に彼らは捕らえられ、そしてまた全くこの冤罪を持って鞭で打たれ牢獄に入れられた。でもその中で彼らは不平や不満を言っていたのではなかったわけです。むしろ牢獄の中で神を褒めたたえ賛美を捧げていた。どうして彼らはそのようにできたのか。それは天上にあるすべての霊的祝福が彼らに注がれた。彼らはその喜びを持ってどんな困難苦境の中にあっても主を褒めたたえる祈りをなすということができたわけです。ですから私たちにもこの霊的祝福が与えられるならば、注がれるならば、どのような苦難や苦しみの中にあっても私たちは神様を褒めたたえ、そして祈ることができる。今私たちに必要なものは何かっていうと、物質的な祝福よりもむしろ霊的祝福が私たちのうちにも注がれて、どのような境遇の中にあっても満ちたり神様を褒めたたえるということではないかと思います。また4節に、この神がこの方にあって、この方っていうのはイエス・キリストのことです、私たちを選んでくださった。ヨハネの15章を見るならば、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのであると、そのようにイエス・キリストは言われるわけです。イエス・キリストが私たちを選んでくださった。また5節には、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようという言葉が出てくるわけです。キリスト教の中心は何か。それはキリストであるわけです。私たちは神のことをせられる。それはキリストによって異なることができる。なぜそのことが可能であるのか。それは7節にその理由が出てくるわけです。キリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。その血による贖い、すなわちこれは十字架で流された血潮のことであるわけです。贖われるっていうのは、これは買うっていう意味があるわけです。代価を払って自分のものにする。その血によって、十字架によって流された血潮により、私たちは神様に代価を払って神のものとなる。背きの罪の許しを受けている。 パウロもかつては背いていたものであったわけです。彼は律法主義者でした。でも彼は律法によってその救いを得ることはできなかったわけです。ただイエス・キリストの十字架の血によってのみ私たちは許され、義と認められ神のものとなる。十節のところを見ると、一切のものがキリストにあって一つに集められるという言葉が出てきます。一切のものがキリストにあって一つに集められる。まさにこれが教会の姿であるということです。教会にはいろんな人がいます。年齢も性別も趣味も仕事も全く異なったものがなぜ集まることができるのか。それはキリストにあって、このキリストによる罪の許し、贖い、その恵みがなければ教会は存在することはできないわけです。キリストにあって私たちは一つとなる。キリストが私たちの共通の、また最大の土台であるということです。そしてこのことを確かにしてくださるのは誰かというと、実は聖霊である。ご聖霊が私たちにその確信を与えてくださる。13節の終わりを見ると、約束の聖霊によって証印を押されました。この証印が押されるっていうのは、その所有物が誰のものであるかということが分かるわけです。その当時家畜には焼き印が押されていた。じゃあ私たちは、クリスチャンは一体誰のものか。その証印が押される。その証印が実は約束の聖霊である。私たちはその聖霊によって誰のものであるかということが分かるということであるわけです。しかも聖霊は14節を見ると、私たちが御国を受け継ぐことの保証です。一体自分は誰のものなのか、どこに行くのか、その保証となるのが実は聖霊である。聖霊は17節を見ると、神を知るための知恵と啓示の御霊というふうに言われているわけです。聖霊によって神を知ることができる。神様がわかる。そして啓示、啓示っていうのは隠されていたものに覆いがかけられていて、覆いが取り除かれて中にあるものが明らかになる。それが啓示っていうことです。聖書は啓示の書である。なぜならば神の霊感を受けて聖書は書かれた書物であるわけです。普通の本とは違うわけです。言うなれば聖霊が聖書を書かしてくださった。だから私たちが理解するときには、聖霊の助けなしに神様の真理、聖書が語っているものを私たちは理解するっていうのは難しいことであるわけです。ですから私たちも聖書を読むときには、神を知る、そしてまた知恵と啓示をこの聖霊によって与えていただく。それは18節のところに、あなた方の心の目がはっきり見えるようになってとあるわけです。心の目とあるわけです。肉眼の目ではないです。また知識によって理解する、そうではなくて心の目がはっきりと見えるようになる。そして与えられる望みがどのようなものか、また生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか。まさにそれは天上にある霊的祝福が聖霊によって心の目が開かれて、そしてそれを見ることができる。それは19節のところに、神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように パウロはまさにこの偉大な力を知るものとなった。そして彼の場合は知るだけではない、使徒として選ばれてこのイエス・キリストの救いを伝えるものとなったということです。ですから使徒たちには特別な力が与えられて、彼らはこの福音、キリストによる救い、その喜びを伝えていくものとなったということであるわけです。それはまたキリスト教2000年の歴史がはっきりと証明しています。困難なところ未開の地に宣教師が使われされて福音を伝えていく、そしてそのところにはただ言葉だけが伝えられたというのではなくて奇跡が行われていった。それは使徒の働きを見ると明確であるわけです。使徒の働きの中においても悪霊が追い出され、そしてまた病が癒される、それが使徒たちによって御言葉の宣教とともになされていったということを私たちは見ることができるわけです。そしてそれは今日においても私たちに必要なことではないだろうかと思います。神様は御言葉を伝えてくださり、そしてまた時には奇跡的な技を成してくださる。信仰によって病が癒されるということも聞くことができるわけです。私たちに今も実は神様は働いてくださっておられる。そしてこの私たちの教会は誰のものであるのか、それはキリストのものである。そのことは22節を見ると、神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会に与えられた。キリストが実は教会の頭である。そして23節には、教会はキリストの体である、そのように言われているわけです。ですから私たちは実はキリストの体、キリストの手であり、キリストの足である。頭はキリストご自身、そしてすべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところですとパウロははっきり言ってます。ですから教会で満ちるものは何か、キリストが満ちておられる。ですから私たちの教会もどのような姿をこの世に表しているだろうか、キリストが満ちておられる、これが私たちの教会、それを私たちは証しをしたいと思います。人の思いとか人の考え、人の力で教会が動いているのではなくて、私たちのために十字架にかかり血を流し、この私をもあがなってくださった、神のものとしてくださった、このキリストが満ち溢れている、これが私の教会です、そのことを私たちは証しするものとさせていただきたいと思います。